1.5。
さて今日最初のコーナー、市役所からこんにちは市民活動推進課の山本貴文さんと一緒にお話を進めています。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今の高山市の歌が流れました。
はい、
高山のまあ魅力なんかをねぎゅっと詰め込んだ歌になってますけども、はい、その歌詞の中に平和の都とか歴史の都高山市という歌詞があります。
はい、
ね、高山はまあ歴史にね彩られた町だということは皆さんご存知だと思いますけれども、ね、平和の町
都と、はい、あの昭和41年にこの歌、はい、あの制定をされているんですが、やはりその時からですね、やっぱその我々 その先人というかですね、
はい、
方はその平和ということについて考えていただいて、まあ、あの彼らから言ったら未来というかですね、今の現代に生きる我々にその平和への思いを伝えていこうと、はい、そういった思いでですね、あの作っていただいたのではないかなと、はい、そういうふうに思います。
私たちはこの歌を、まあ、歌い継いでいくことでまたさらに未来のね、
そうですね、引き継いでいかなくてはいけないと、
そうですね、
はい、そういうことだと思います。
はい、そんな中で高山市はその平和を目指して平和都市宣言というのを出すというふうにお聞きしました。
はい、まあ、先ほどからですね、高山市平和の日の制定、そしてあのシンボル平和への絆の設置といったことを申し上げておるんですけれども、
はい、
そういった一連のですね、取り組みでですね、高山市は平和都市宣言をすることとしております。
はい
はい、平和都市宣言というのはですね、
ええ、
いわゆる高山市民の平和への思いをまとめて一つの文書にしていこうという、まあ、分かりやすく言うとそんな取り組みでして、目的としましては、
はい、
高山市民が平和の大切さを次世代にしっかりと引き継いで世界の人々とともに争いのない誰もが安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目指していくと、こういったことを目的に宣言をすることと、はい、しております。
改めて高山市民みんなが平和への思いをこう強く持っているんだよ、
ね、
平和について取り組んでいくんだよと、
は
い、いうことを国内外に宣言をするわけですよね。
ね、
はい、はい、このですね、平和都市宣言に向けて市民の皆さんからもぜひいろいろと、ね、意見を聞かせていただきたいということ で、
ね、
はい、意見の募集も行っていらっしゃるんですよね。
はいはい、今その市民の皆さんの意見をという、はい、まとめてということを申し上げたんですが、すで、
はい、
に小学校中学校高校さんですね、あと、まあ、はい、いろんな団体さんなんかにですね、平和への思い、まあ、どんな時に平和を感じるかですとか、どうしたら平和な世の中が実現するか、まあ、そういったその平和への思いを聞かせてくださいということでアンケートをお願いをしております。はい、でこのいただいたアンケートをもとに、
はいはい、
今度はその高山市 の平和都市宣言のための検討会議を、設置をすることにしています。
はい
はい、でこの検討会議には、幅広くいろいろな方にということで、まあ、各種いろんな団体さん、そして公募でですね、もうすでに募集はさせていただいてもう締め切ってですね、るんですが、公募による委員さん、そして市の職員も入ってですね、でみんなで一緒に平和都市宣言を考えていきたいというふうに進めて、はい、いきます。
ですかね、実際に自分たちの生の声が反映されることによって、はい、よりこの、ね、平和都市宣言というものを、まあ、身近に感じ、そして大切なものというふうに感じられる気がしますね。はい、わかりました。そしてもう一つちょっと先になるんですが、
はい、
10月の30日には、今年も平和サミットが文化会館で開かれるというふうにお聞きしました。
はい、10月の30日、金曜日なんですが、
はい、
午後6時30分から高山市民文化会館の小ホールで高山市平和サミット、ちょっと副題がついてまして、
はい、
平和都市宣言に向けてということで、
はい、
サミットをまた開催をいたします。
はい、この平和サミット当日の内容はどんな内容になるんでしょう。はい、
まあ、2部構成になってまして、
はい、
第1部は記念演奏、そして、平和への願いを込めた詩などの朗読です。記念演奏は日本を代表する世界的チェリスト藤原麻里さんとおっしゃるんですが、
はい、
もう音楽に、お詳しいというかですね、してらっしゃる方ならあっと言っていただけるような、うん、本当にビッグネームです。
はい、
この藤原麻里さんが飛騨春慶弦楽器の あのチェロを、使っていただいて演奏をしていただきます。
へ、
この飛騨春慶弦楽器というのはもうご存知の方もいらっしゃると思うんですが、飛騨高山文化芸術祭こだまあれ2013、今年またプレイベントが始まってますが、ここで制作をした、楽器でして、イタリアのクレモナ市ですね、ストラティバリウスが、作られた、イタリアの中でも弦楽器 の、 その生産地として本当に有名なところなんですが、ここ の、 そのリカルド・ベルゴンチーさんというこの方もまたその世界的に有名な弦楽器作、制作者、この方に作っていただいた4丁ですね、バイオリン2丁と、チェロ1丁そしてビオラ1丁、これをその高山市の方に持ってきまして、飛騨春慶の塗りをですね施したということで、これまさに本当はこの弦楽器というのはですね一人の職人さんが全部手掛けるものなんですが、そういった形で特別に作ったもので、まさにイタリアのその伝統文化と高山のその伝統文化のコラボレーションを融合して誕生した楽器で、もうこれはその文化と文化の二国間の文化と文化のつながりですし、またもう人と人とのつながりでもありますので、まさに平和を象徴するようなそんな楽器と言っていいと思います。
ね、平和であるためには、異文化理解といいますか、
そうです ね、 ね、それが
他の文化というのを理解することも必要ですからね。素晴らしい楽器を素晴らしい演奏者が奏でられるわけですから、素晴らしい演奏になります ね、
そうですね。藤原さんご自身も実は今年の2月3日の日にですね、東京でですね、この飛騨春慶 の、 弦楽器のコンサートを都内でちょっと開催したことがあって、その時に藤原真理さんご自身も、弾いてはいただいてはないんですが、観客の一人として来ていただいて、でそこでは本当にこの飛騨春慶 の、 その取り組みに興味を持っていただいて、で今度高山市がその平和の、サミットをやりますということで、じゃあということですね、趣旨を本当にご理解いただいて、ご快諾をいただいて、そういったことで実現を、してます、でまた藤原さんに当日ですね、何曲か聞いていただくんですが、その中の一つでですね、高山市平和の日のための新作楽曲明かりという曲がございます。この明かりはですね、糸川玲子さんという作曲家にしてはピアニストの方がいらっしゃって、この方ご自身は本当に山登りが実はご趣味で、高山の方にも何度かも足を運びいただいて、実は五色ヶ原をテーマにした音楽ですとか、でまた2月、先ほど申し上げた2月3日の都内でのコンサートの時には、組曲飛騨高山の弦楽四重奏バージョンをですね、作っていただいたりなんかしてですね、そういったご縁で高山ご出身ということではないんですが、本当に高山と縁が深い方がですね、そういった形で作っていただいた、そういったその曲をですね当日演奏していただくことになってますので、これもぜひもう世界初演というかですね、ここで初めて演奏されますので、ぜひ皆さん多くの方に聴いていただきたいというふうに思います。
わかりました、そして第2部がですねパネルディスカッションになりますね。
そうですね、平和への願いを込めた詩などの朗読ということで、語り部ネット飛騨高山朗読会さんに、来ていただいて、戦争の悲惨さとかですね、平和の大切さ、そういったこと、そういったその詩をですねまた朗読をしていただきます。実は5月にカタラビネットさんこういったそのテーマにですね朗読会を開催をされまして、実はうちの職員がですね聞きに行きまして、そこで非常にすごく感銘を受けたということでですね、すごく私自身ちょっとなかなか5月行けなかったんですが、非常にすごく楽しみで、やはりその短い文章にですねぎゅっとその凝縮された詩をですねその朗読という形でですね思いを込めて読んでいただけますので、そういったその情景というかですね、それが多分思い浮かんでくるんだろうなということで、素晴らしい朗読会になると思いますので、こちらのもぜひたくさんの方に聞いていただきたいというふうに思っています。
はい、わかりました。これが第1部の内容ですね。
第1部です。
そしてごめんなさい、第2部がパネルディスカッション、ですね、ということで、パネリストが国島市長のほか、
すごく豪華なメンバーが、お越しいただくことになりました。広島市長の、松井克美さん、そして長崎市長の田上富久さんですね、広島市長、長崎市長、両氏が、揃って高山市にお越しいただくことになりました。
ね、どんなお話をしていただけるのか、やっぱり被爆地の市長ならではのこう思いっていうのを ね、はい、強くお持ちでいらっしゃると思いますので、はい、そういったことを高山で聞けるという貴重な機会ですよね。
そうですね、おっしゃっていただいたように、はい、被爆地で あるとともに、やはり世界規模の平和活動を、
そうですね、
やはりリードされている、二方でいらっしゃいますので、
はい、
うちの国島市長も加わってですね、
はい、
テーマがその平和都市宣言に向けてということですので、先ほど申し上げたその高山市の平和都市宣言に向けてですね、いろんな話をしていただいて、そういったものを取り入れて、またその平和都市宣言の方ですね、作成をまた進めていきたいというふうに思ってます。このお二方がですね、高山市にお越しいただいて、なおかつ生の声でまた平和の大切さですとか、今後我々はどうしていったらいいかとかですね、はい、そういったことをお話しいただけると思いますので、本当にまたとない機会というかですね、そういった機会になると思いますので、はい、何度も大勢の方にお越しいただきたいということを言ってますが、本当に心からですね、はい、大勢の方にお越しいただいて、いいサミットになればなというふうに思います、
はい。10月30日金曜日午後6時半から8時40分頃までの予定となっております、はいはい、入場無料、事前の申し込みも必要ないということですので、はい、ぜひご参加ください、はい。それでは最後になりますけれども、現在開催されている、展示などについて少しご紹介いただけますか。
はいはい、今市役所の1階ロビーで、はい、ラジオをですね、話させていただいてますが、この1階市役所の1階ロビーで、
はい、
原爆に関するですね、ポスター展をやっております、はい、広島長崎被爆の実相等に関するポスター展ということで、
はい、
これ実は平和首長会議というですね、これは広島市長さんが会長、そして長崎市長さんらが副会長をしていらっしゃって、うん、高山市も平成22年に加盟をいたしました。核兵器の廃絶、そして世界の公共平和の実現に向けてですね、はい、活動しているそういったその世界的な組織になります。この組織が作成したのポスター展ということで、
はい、
原爆ですねがどういったものか、1945年8月には広島長崎で蓋として21万人以上の方が原爆の被害に生命を奪われたと、
はい、
亡くなった方だけではなくて、やっぱり後遺症に苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃいますし、街全体が破壊されてしまうと、で人だけではなくて、やっぱりその放射能の関係もあってですね、自然をも破壊してしまうということで、本当に非人道的な、もう世界からいち早く亡くなってしまわなくちゃいけない兵器だということで、そういった思いを込めた、はい、ポスター展ですので、
はい、
ぜひたくさんの方に、これも市役所1階ロビーと高山市 の図書館鑑賞館の1階のロビーでも、開催をしています。この連休ですね、連休までですね、開催をしてますので、ぜひたくさんの方にお越しいただいて、この原爆に関してですね、関心を深めていただきたいと思ってます。9月23日までですね、
はい、はい、わかりました。ね、お休みということもありますので、これから未来を作っていく子どもたち、
はいはい、
ね、若者にも多くの皆さんに見ていただけるといいですよね。はい、わかりました。9月21日は高山市平和の日です。改めて皆さんにも、平和について考えていただく一つのいいきっかけにしていただきながら、はい、今ご紹介いただきました平和サミット、または原爆ポスター展などにも足を運んでいただきたいと思います。今日この時間は市民活動推進課の山本隆文さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。